皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月19日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は虚像が崩れる時という話です。本当に情報の公開暴露が次々と出てきてますね。一番初めに全部言っちゃってですね、で、時代劇みたいな捕り物をやって全部捕まえちゃうということになると、まあ一番かっこいいんでしょうし、一番早いんでしょうけども、やっぱり人々のこの認識がついてこないっていうのか、まあ、認知戦、いわゆる認知戦というやつでありますからね。そうするとやっぱりこう、一旦人々今までの常識に、改めて確認させて、しかし本当は違うんだっていうことを少しずつ匂わせてってで最後に実は全部違うんだという話をして、まあ、みんな腰が抜けると抵抗する力もなくなると、その間に新しいものを前に出しちゃうというような手順じゃないかと思うんですね。まあいかにもこう心理学の国って申しますかね、心理戦の国、アメリカらしいやり方で、でその一番のこの、まあ、立役者がハリウッドだと。ハリウッドもいろいろペドフィリアとかありまして店じまいするんですかね、なんかストライキとか言ってますけども、そうするとまあそういう、影絵って言うんでしょうか、幻想で人々を動かすのも、まあ、大体この辺りが最後ってことなんですかね。あとはなんかすごく正直に、みんなでやっていこうという、まあもちろん映画はあるでしょうけども、まあ、昔の映画みたいなもどんですかね、まあ、昔のフランス映画みたいなっていうんですかね、こう人情って言いますか、人間を描くみたいなね、そんなに戻るのかもしれませんねまあしかし、この虚像が崩れるだけで我々の世界は本当にこう、1から10まで変わっていくんじゃないかと思うんですね。虚像の最たるものはアメリカドルだと思うんですよね本当に日本の人でアメリカドルがすごいって信じてる人はよくいるんですけども、全く理解できないですよね。だって世界最大の債務国で、米軍だって今回明らかになったみたいにもう弱いんですよね。ベトナム戦争以来なんか真面目に戦争やって、まともに戦争やって勝ってないし、米軍は弱いし、それからもう金浪費放題だし、社会どんどん乱れてるし、あれどう考えたってその後発途上国に向かってる運命ですよね。こう崩壊に向かってる国ですよね。まあトランプはだからもうドルも取り替えちゃうわけでね、まあ今のドルは立て直しはまあできないし、立て直す必要もないと思ってるんでしょうけども、アメリカドルこそ虚像の最たるものだと思うんですね。でもこのなんていうのかな、思い出すと今から40年ぐらい前ですかね、アメリカの双子の赤字っていうのが話題になりましてね、貿易赤字とそれから財政赤字、まあ、経常赤字と財政赤字がアメリカの双子の赤字で、これが大変な問題なんだという話がありました。まあ80年代というと日本は貿易も黒字でもちろん経常収支も黒字で、財政も比較的健全でしたからね、今みたいな大赤字じゃないんで日本なんかはアメリカに対して双子の赤字なんとかせいとかよく言ってましたよね。でまあアメリカもなんとかするとは言ってたんですが、なんともならなかったわけですね。でもそのなんともならなかったってのは今に関してみれば、まあ、よくわかりますよね。そのなぜ経済の立て直しができなかったんですか、なぜ産業の立て直しができなかったんですかっていうと、アメリカはそういう真面目なやつが支配した国ではもうもはやなかったんですねとんでもない利権屋がいて、そのしかも一番上はあれ犯罪組織ですよね。明らかに犯罪組織がアメリカこう乗っ取ってますよね。そういう連中がやってましたから、まあまともな、経済の再建ということはできなかったんだということでしょうね。アイゼンハワー大統領が、まあ、離任するときに、辞めるときに、この軍産複合体のことを、まあ、国民に言って気をつけろよって言ったわけでありますが、まあ、あれがここまですごいっていうことはなかなか皆さん気がつかなかったでしょうね。 ですから、まあ、双子の赤字を今度逆手に取る形でね、彼ら金儲け始めるわけですよね。普通その赤字が大きいとかなわないと思うんですけども、金貸しやってる側っていうのは赤字がひどいやつこそ大儲けできるんですよね。赤字がひどいやつに貸し込んでですね、あと財産取っちゃうってやり方があるわけですね。まあだからアメリカを乗っ取ったわけですね、このディープステートの連中が。アメリカを乗っ取ってディープステートに言うこと聞かないとみんな飯が食えないようにしてね。でそれで、まあ、中国だとか、まあ、日本だとか世界中乗っ取りに再び出てったということだと思うんですね。まあ当時40年前その学校でそんなことを習った覚えもないし、それからやっぱりまあディープステートの存在っていうか、まあ超国家的組織って言いますかね、超国家的組織って言ったら国連っていうのはね、あるのはみんな知ってましたけども、どれだけまあ言ってみれば横に陰謀を働いて経済を動かしたのかっていうのは多くの人たちは知らなかったと思いますね。私もそこまで、まあ今回出てきたような形でね、はっきり知るということはなかったですね。で今回見てると、要するに連邦政府が犯罪組織の一部になっちゃってますよね、司法省とかですね、国土安全保障省とかね、もう完全にその、犯罪組織の一部になっておりまして、でこの犯罪組織っていうのも確かにフロントにはバイデンだとかまあそういう現職の政治家なんかを出してくるし、役所だったら、まあ、局長クラスのやつを出してくるんですが、その後ろがいるはずですよね。でこの後ろは、まあ、目立つ人と目立たない人が大体いるわけで、まあ、金も、まあ、相馬清志みたいにね、あれは金持ってて投資家だって言って目立ってますけど、まあ、彼は言ってみればダミーみたいな人でね、その後ろであいつに金渡して踊らしてるやつがいるわけで、この連中ですよね一番最後ね。まあ、昔からよく言われたのがブルーブラッドと言われる、ヨーロッパなんかの貴族ですね、王様階級で、まあ、これが金融でも経済でも何でも牛耳ってんですが、まあ、青い血というぐらいでね、なんかそれ爬虫類じゃないかとまあ言われるんですけども、まあそうなのかもしれませんが、まあまともな人間じゃないと、まあ確かにそうなのかもしれんね、人の生き術ってね暮らしてんだから、そら普通の人間じゃないんだと、まあいう話は昔からありますがまあよくわかりませんが、いずれにしろそういう連中は、まあ、一番先に片付けちゃったんでしょうね、トランプたちがね。要するに何でもやっぱり元から立っていかないとですね、それは物事は解決しないですよね、やっぱりその本当の悪党を封じ込めるんだれば、その周辺から行くとですね、それは大戦争になっちゃうんだよね。やっぱり本人をですね最初に取り潰さないとですね、あとなんかものすごい戦いになりますよね。でこの本人の取り潰しっていうのが、まあ大成功したってことなんでしょうね、これはね。まあそれは7年ぐらい前から始まったんですか、本人の取り潰しね、悪の本人の取り潰し。まあこれは宗教界にも経済界にも政治にも、それから王侯貴族、働かない階級だね、働かない階級にも当然あったんで、まあそれを引っ捕まえるのにエプスタインなんか大変よろしかったということかもしれませんが、まあ、率直に私は思いますけども、あの悪神信仰の連中も相当やっぱり私は中身はもう崩れていたと思いますね。だって金の話するなら2008年のリーマンショックの時にもうみんな崩れちゃってるんでね、まあ言ってみればアメリカドルに限らず西側の金融システムはもうあれで本当は一貫の終わりになってたんで、だからまあよく続いてきたなっていう感じはするんですよね、あれ以降ね。まあ一生懸命中央銀行が金出しながら続けてきたんでしょうけどもだからもうすでに彼らは相当弱っていたはずですね。それからやっぱりインターネットですね、インターネットがこう広がってくるとですね、やっぱりこう噂話でも何でも本当の話はこう次々と出ていきますから、とみんな近い人は分かりますよね。これ知らない人は全然気がつかないけども、近い人はあれだこれだって大体気がついてくるじゃないですか。そうするとだんだん雰囲気変わってきますよね。そしてやっぱり、このやっぱりこう天下の本当に宇宙の運行の結果なんでしょうけども、そういう悪事をするところに、まともな人は行かなくなったってことですね。要するに、なんて言いますかね、本当に仕事ができてまともな連中っていうのはそういう悪事の方には行かなくなったですね。 昔はそれこそ諜報機関みたいなところから始まって王侯貴族とかまでですね、世の中の一番優秀な人たちがいろんな形で潜り込んでね、まあ血筋なんかの場合にはそういう血筋になれることはないですが、まあその下でいくらでも働く場所あるでしょう。そういうとこ潜り込んでですね、まあ権力と金を手に入れてね、まあ蝶々発信やってたっていうのはよくある話ですよね。でもやっぱりあれは時代変わったんだと思うんだね。20世紀の末ぐらいソビエトが崩壊するぐらいの頃からだと思うんですけども、そういう人は行かなくなりましたね。やっぱりソビエトの崩壊っていうのは、まあソビエトの崩壊 の前で言うならば、イギリスが規制緩和始めますよね、70年代からね。それからアメリカ行って日本行って、もうあの頃から実は崩れてたんだと思うんですね。要するにもうそれまでの特権階級と申しますか、まあ、本物のディープステートっていうのは超国家的組織、そしてそれもまあ2000年以上続く、まあ、要するに金を貸したら決してね、その金を諦めないと、借金と奴隷は永遠にですね、こうチャラにしないという、旧約聖書の掟に真っ向から反する悪神を信仰する連中ですね。この連中はやっぱりさすがになんかどうも私は70年代までには完全にこう行き場を失ってたんだと思うんですね。まあそれで新興財閥入れるわけよね。ヒラリー・クリントンみたいな新興財閥入れて少し血の入れ替えをやって立て直しをやるんですが、まあやっぱり所詮はですね、育ちが違いますから、もうでたらめ放題やりたい放題になっちゃって、結局まあ21世紀に入ってそれも全部ぶっ潰れてトランプたちに潰されたという感じに見えるんですよね。スペインの闘牛とかありますよね。あれ最初は元気のいい牛をですね、いきなりマタドールが出てきてこう槍でつつくんじゃなくて、最初は防具をつけた馬に乗った人たちが出てきてですね、それで槍でつつくんですね。でかなり弱ってから闘牛士が登場するっていうことで、だからもう実際トランプが出てきた時には私はもう牛はヘロヘロだったんじゃないかと思うんですよね。あれディープステートの牛はすでにヘロヘロ状態になっていて、まあだからトランプたちがっていうのはまさに闘牛士ですよ。闘牛士のかっこいい姿をですね、こう全世界にこう披露してね、で要するに倒した後ですよ、倒した後をどうかするためのそのための求心力だね。巨像を倒して、で悪党たちをこう平らげて、でその後を作らなきゃいけないから、その後の求心力を得るためにはこう敵を倒す段階でこうずっと引きつけておかなきゃいけないじゃないですか。そうするとですから2015年の6月にトランプが大統領選挙に出ると出馬宣言する、あの時にその軍の作戦が出ていたできていたそうでありますけども、まあ、その時点ではもう実際にはそのディープステート牛は息が上がっていてヘロヘロになっていて、しかしまあ そんな簡単に諦めませんから牛もですね、まあ以降7年間この闘牛を見ていたと。で時々その闘牛士も背中見せてですね、追っかけられるふりをするわけですね、ハラハラするわけですね。で闘牛場って隠れとかあるんですね。あれ闘牛場で闘牛したとかお手伝いの人がこう出入りする場所あって、こう板があって、そこでね牛をこう、まあ牛の攻撃をかわすことができるわけね。まあ、あんなとこ入っちゃうことあるけど、トランプもね、あなんかファイトハウスからいなくなっちゃったぞと、フロリダ行っちゃったぞと、俺これ闘牛場はなく牛が暴れ回ってるだけで、闘牛士があれなんか引っ込んじゃったぞってね、みんなハラハラさせて、まあよくやりますよね、ああいうのね。大真面目でやるからさ、あれがアメリカ人の面白さっていうか、まあああいうのについていけない人は本当ついていけないでしょうね。不真面目千番であるという人は世界にいるんだろうけど、私なんかああいうの見てると面白くてしょうがないんですけどね。まあそれはどうでもいいことで、まあとにかくそんなことで闘牛士が、まあ、再びもう一回ね出てきて、いよいよ牛もですね、もう頭からどんどん血を流してると。でもう足がだんだん止まってきたと。でなんか本当に崩れ落ちそうなっていう感じですよね。まあ、とどめっていうのは、まあ、具体的にねこれどこなのか分かりませんけども、やっぱり最後はアメリカドルだと思うんだよね。アメリカドルが紙くずになると、いよいよこれが本当全部の終わりなんだと思うんですね。言ってみれば血が止まる瞬間ですからね。でまあそれはいろんなものと同時になってくる可能性も大いにあるわけですね。まあ、ウクライナで突然ウクライナ政府がもう崩壊したと、クーデターみたいなのが起きて、 でゼレンスキーが行方不明になったと。で欧米の顧問団も大至急キエフから退去したと。バグダッドだとかカブールなんかと同じようにね、キエフから西側の連中が退去してヘリとかなんかで、帰ってったというようなことがあると、まあそれ、まあ、ネオナチのナチスの終わりですよね。ネオナチっていうか、まあナチスの終わりですよね。そしてあとはやっぱりバイデンかな。なんかバイデンも気楽なもんだわな。最近見てるとバイデンとハリス個人アカウントで、我々はもうすぐ、あ、我々は仕事を終える準備ができましたっつって、やったぜベイビーみたいな形で2人で握手してましたよね。まあもうハリウッドもね、店じまいの雰囲気でありますしね。あの人たちも俳優ですから、あのなんかその今ハリスやってる人、あれなんか男性の人なんだよね。なんか前にデレック・ジョンソンがこれ彼じゃないのって言って、なんかあのテレグラムに出してたよね。そっくりなんでね、あのちょっと、ね、あの顔が、なんていうの、肩がちょっと下がってんだね、右側なんか下がってんだね、あ、左か、左側下がってて、独特のなんか雰囲気の人ですよね。ああこの人だって、なんかその目の感じ、顔の感じがそっくりなんだね。まあなんか何人かいるんでしょうけども、でもいずれにしろまあやっとこう業務完了ですか。だから彼らはトランプ側ですよね。トランプ側の俳優として、あのディープステートの表に出てこないやつ、役人だとか、まあその他ね、軍人だとかいろんなやつらを振り回して、で言ってみれば、逃げ場をなくしてった。要するにまともにやれば彼らもまだ続いたかもしれないけども、バイデンとハリスがね、偽物が出てきて全部ぶっ潰しちゃったと、一番上からね。そういう構図なんだと思うんですね、あれね。まあすごい作戦だなと思いますけども。であとやっぱりワクチンだね。もうこれはとにかく大変ですよね。ワクチンの虚像が崩れたわけですよ。とにかくワクチンは毒物が入ってたわけですね。酸化グラフェンが入っていたと。これはあのファイザーが出してきた書類の中入ってるんですね。で、裁判やってたんですよ。それであの連邦食品医薬品局ですか、 FDA ってとこですね。あそこはそのワクチンの内容物について開示しなきゃいかんという判決が出たんですね。でファイザーのワクチンですね。でその判決出ましたから開示始めたんですね。あれ膨大な量なんですよ。膨大なものありまして、順次開示始めまして、その中に今回酸化グラフェンが、あの例の製造過程で使われてるっていうのがはっきり出てきたわけであります。酸化グラフェンないっつってですね言い張ってたわけ、あの連中ね、検閲までしてたわけでありまして、全部大嘘だったわけでありますね。だからなんかやっぱり今のディープステートは嘘のつき方はなんか、なかなか立派なもんですよね。こういたけだかにですね大嘘つきよるわけでありまして、まああれがだくべあるナチスってやつなんだろうな。ああいうのナチスっつうんだよね、あれね。水戸黄門さんでもさすがにああいうのは出てこなかったな。あそこまでたちの悪い嘘つきっつうのは日本の時代劇じゃちょっと出てこないと思うんだね。やっぱりあの向こうの世界の超一流の嘘つきってのはどんだけすごいかってよくわかりますよね。ウクライナのこと見ていてもよくまああれだけそのウクライナ人を平気でね殺しますわな。要するにもう勝ち目ないんだから早くやめればいいわけね。そんな あとは国民が死ぬだけなんだから、国民死ねば死ぬほどその後の再建はできなくなるわけですからね。なんか要するに自分さえ生き残れば何でもいいと、自分さえ生き残ればそれこそ地球がなくなっていいわぐらいの発想なんでしょう。ああいうのはなかなかね、ちょっと日本じゃあまり鬼にかからない連中だなと見てて思いますがね。まあ世の中すごいやつがいるもんだと思っておりまして、でもその連中も結局中身何にもないんだね。まあ今回、マグレガー退役大佐がね、今日ちょっとツイートしてましたけども、世界でねやっぱり悪いやつがこう何人かいると。まあ企業ですけども、一つは軍需企業のレイセオンから金融やってるブラックロック、それからその製薬会社だと、こう書いてましたけども、やっぱりそのウクライナなんかその3つ全部入ってるわけですよね。武器みんな持ってくでしょ、レイセオンの世界ですよね。 それから今度はそのあそこのウクライナ金出してるのはあれブラックロックですよね。そして製薬会社はあそこに、生物学研究所があったわけですよ。そこでなんかね、アコギな研究をやってたわけでありますから、生物兵器の開発でやってたわけですから、まさにウクライナって冷戦音、それからあのブラックロック、そして、製薬会社揃ってたわけですね。まさにみんなそれ踏みでありましたね。まあその虚像もここで剥がれましたね。まあまだまだですから、この虚像を剥がれるってこと続いていくと思うんですね。これはよく見てなきゃいけないと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、虚像が崩れる時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。